こんにちは、立正大学地球環境科学部環境システム学科4年の新沼晃平と申します。本日は 3.11 東日本大震災直後の陸路の物資輸送についてお話をいただきたいと思います。まずは自己紹介をお願いします。
立正大学地球環境科学部環境システム学科の教員してます後藤慎太郎と申します。よろしくお願いします。私自身は市民キャビネット災害支援部会のメンバーでもありますし、市民キャビネットのスマート ICT 部会、コンピューターを使って社会、新しい公共的な課題ですね、行政とでもない市民でもないですね、その中間的な役割として、その情報システムをどういうふうに使うかとかっていう、そういう問題を行うスマート ICT 部会というところの部会長をしております。よろしくお願いします。東日本大震災ですね、いろんな問題を提起してくれました。私自身も1997年の那覇とか自由事故というのを金沢で経験しまして、もうこんな災害は自分が生きているうちに経験しないだろうと思ってましたら、もっと大きな災害をですね、経験しまして、直接的には経験しておりませんですけども、那覇とかの時にから始めたその災害支援の研究がですね、なかなかこう、すぐには適用できないといろんな問題点がまだあるなというのは感じましたので、次世代へのですね、教訓として残すようなそういう研究をしたいと思って、こういうことをやっております。よろしくお願いします。
市民航空災害支援センターの、事務局を担当しております、上野です。よろしくお願いします。私は現在は市民航空災害支援センターにおりますけれども、311の当初はですね、別のボランティア団体をやっておりまして、その時にですね、いろんな方と知り合ってですね、いろんなこう支援を一緒にさせていただいたんですけれども、今日でですねご一緒させていただいている大道さんという方はですね、陸路の物資輸送をですね、その当時相当量ですね、お願いしまして、一緒に、支援の方をさせていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。
株式会社一期の大道と申します。今回の 3.11 の、東日本大震災ですね、これでボランティア団体の方々とですね、物資輸送の方ですね、これを手伝わせていただきました。その時から半年から大体1年ぐらいやらせていただきました。
株式会社一期の田口と申します。よろしくお願いします。
ではまず最初になんですけど、大道さんにお伺いしたいんですけど、 3.11 が発生してからの初動救援活動についてお話を聞かせてください。
はい、ですね、私がそのボランティア団体さんにお世話になったきっかけっていうのがですね、3.11 後ですね、原発 の影響でですね、トラックが物資輸送をしているトラックがですね、引き返していたっていう、現地までたどり着けずにですね、引き返していたっていうのがありまして、それでちょっとそれでは物資が届かないだろうということで、私どもの会社の方でですね、なんとかできないかっていうことでいろいろ探してですね、インターネットやら何やらで探して、それで上野さんのところにたどり着いてですね、その団体とのですね方向性っていうのが私どもちょうどこう同じ方向だったので、それでちょっとお手伝いさせていただくことになりました。はい、
はい。その中で何か問題というか、こうすればよかったのかなっていうことはありますか？
そうですね、こうすればよかったっていうのがですね、まず終わってみてからの感想としましては、できるだけ現地にですね、そういう拠点的な例えば大量に物資を受け入れてくれる場所ですね、そういうものがあると現地から本当に何が必要かっていう部分でもっと迅速に対応ができるのかなっていうのが、やっぱりそこはちょっと感想としてありました。はい、
これあれもいいですかね、はい、おそらくプロの人の目から見た物流の問題点なんですよね。 で、あの当時こういったものが足りない、ああいったものが足りないというのはたくさんあったんですけれども、はい、それを直に運ぶ、直にその提供先に持っていくというのはもちろん大事なんですけど、うん、一時置きのような場所ってことです ね今のお話は、はい、例えばその宮城であればここら辺、岩手であればここら辺というところに一時置き その大きな例えば物流施設がある場合ですね、はい、まあ、今はそういったものを準備されているかもしれませんけれども、うん、そういったものがあるとそこに一旦置けるわけですよね。
そうですね。
でそこから、また中型なり小型 そのトラックに、はい、に乗せて運ぶっていうことの物流が、はい、できてるともっと効率的に動けたんじゃないかっていう、おそらく今お話ですよね。
で、はい、で後藤先生にお伺いしたいんですけど、はい、まあ、そういった拠点といいますか一時置き場っていうのは、うん、まあ、もちろん 3.11 の時はなかったわけなんですけど、これから首都直下地震ですとか南海トラフが起きると思うんですけど、そういうところでどう作っていけばいいと思いますか。
やっぱり普段から使えないとやっぱり災害だけのために置くなんて難しいですからね、そこをどう工夫するかっていうのが、まあ、問題かと思いますけど、そうですね、例えば、ロジスティックセンター構想って昔あったんですよ。高速の、 ハブになるような拠点、この辺だと羽生ですよね、はい、羽生に置くと、あともう一つは中部ですと、たまたま私出身が岐阜県の関市ってことなんですけども、はい、そこのインターがやっぱ東海北陸それから名神ですか、うん、それ がこう結節点結びつくとこだったので、うん、そういうところにその大きな倉庫を置いておいて、うん、で中部地方に発注するときは北海道の会社はそこに倉庫に入れておいて、そこから現地に運ぶとか関西の方に持っていくとかね、そういう構想があったんですけど、なんかうまく いかなかったみたいなんですけどね。そういう普通の時はそういう通販が今これだけ盛んになってて、それでインターネットで注文したってインターネットの中から製品出てこりゃいいんでしょうけど、そんなことありえないのでね、こうやっぱ地面は運んでやっぱり運送しなきゃならないという問題あります。だからそういうことをこう一緒に議論できるようなね、そういうものがあるといいなと思ってますし、それもハード的ですけども、まあ、それがなかったにせよですね、一時置き場っていうのは、まあ どこかが提供してくれる、我々の仲間でも桐生に SNS のネットワークってあるんですね、ソーシャルネットワーク、はい、で桐生にの人がそういう一時置き場を持ってたもんですから、はい、そこのところにものを、尾道から尾道兵庫春日井ですね、春日井それから葛飾、はい、熊谷は葛飾の方に運ぶんですけど、それから桐生に持ってって、そこから盛岡に運んだとかですね、はい、そういうことをやりましたけど、はい、そういうのが普段からできるようにしておけばいいのかなと思いますね、
は
い、
そうですね、
上野さんはどう思いますか。
そうですね、やっぱりこういうことだとやっぱり当時にその SNS なりそのいろんな情報でこういったものを提供されている提供できる方いらっしゃいませんかっていうのはその情報提供を呼びかけるっていうのはすごく有効だと思いますね。私が、その頃、やっていた団体もですね、実は東京にも物流拠点が必要としてたんですね。ものすごく大量の物資を皆さんからこう預かりする中で東京に大きな物流施設が必要だったんですよ。でものすごく頭を抱えてたんですね当時、うん、そしたらですね、たまたまやっぱりこの活動を知った方がですね、の物流会社の社長さんが、私の方に話しかけてくださって、なんか困ってることありませんかって言われて、私本当に困ってたんで置き場所都内に倉庫が欲しい、ないと今まずいんですって話をしたら、実はその物流の倉庫をやってますと、お貸ししますって、これ無料でご提供いただいたんです。で相当広い倉庫でした。で、ですから非常にありがたかったですね。ですからこういうことを、まあ、もちろん当時すごくそういった意味では幸運だったと思うんですが、それを事前にですね、ある程度こういった時にはこういったところにお願いができるかもしれないっていうものを持っているとよりそのいいかもしれないですね。やっぱりそういうことにいざとなったらご協力をします、したいですって思ってる方ってすごく多いと思うんですよ。ですからそういった事前の、やっぱりそのご了解といいますかね、はい、で いざという時お願いしても無理だったらまた別の人ってね、そういう感じでいいと思うんですよね。ですから絶対やってくださいじゃなくて、その声お声かけの一つとして、よろしいですかっていうのを事前のことってのはやっぱ大事かもしれないですね、
うん、いいですか、はい、この時期にこういうものが必要だというのは集められるもんなんでしょうかね。集められてそれをここのところはトラック2台持ってるからこっちお願いねとかね、そういう指令等ってのはできるもんなんでしょうかね。普通だと物流センターとか私熊谷にいるんですけど、はい、熊谷にもそういうセンターがあって、そういうところの機能ですよね、まあ、会社の運送会社なんかはやっぱり多かれ少なかれそういうことやってるかと思いますけど、はい、
物流会社さんがそのトラックがどこに行ったらいいかとか手配まではできないと思うんです、うん、あくまでもその、倉庫を貸していただくと、うん、いうことだけだと思うんですよね、うん、それ以外のその物のどこ何を集めて何をどこに持っていくかっていうのは日常的な物流と全く違ってくるので、うん、そのあたりはその非常時の物流を、分かる方が担当しないとダメだと思いますね、うん、もちろん物流会社やられてる方が非常時の物流というものを学んでですね、それに準備をしておくということは一つあると思うんですけれども、それやっぱり全然違うんですよね、動き方が、うん、日常の物流と非常時の物流は全く違ってくるので、うんうん、それはもう前もってできる方を、なんて言いますか、こう確保しておくというか、うん、そういう方を配置する倉庫にというのがベストだと思いますね、うん、
はい、大野さんにちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
輸送する際には燃料がなかったということなんですけど、はいはい、その最初燃料を集めに名古屋まで行ったということでお話を伺ったんですけど、
はい、
その中でやっぱり足りなくなるというか、
はい、
なることもあるじゃないですか、
は
い、そういうところではやっぱり他の協力も得たと思うんですけど、
はい、
そこら辺はどうやって集めたというか。
そうですね、そのあたりがやっぱり、どうしても現地とボランティア団体さんとかにですね、ご迷惑かけないようにっていうのはもう日頃から、例えば車の故障一つにしてもそうなんですけど、燃料が足りなくてたどり着けませんとかっていうことは正直私自身その言いたくなかったもんですから、常にその燃料の確保と車の整備とかっていうことには特に気をつけてやっていたところなんですね。でそれとあとは事故ですね、事故とかそういった部分でやっぱりそういう、上野さんからもそういうボランティアの子たちが例えば小さな接触事故を起こしてしまったりとかっていうのは、どうしてもそういう被災地荒れた場所に行きますんで、そうするとやっぱりどうしてもこうぶつけてしまったりとか、普段乗り慣れてないものですから、どうしてもこう起こってしまうんですね。なんでそういうことはもう気をつけてお仕事でやってる以上ですね、そういったことは迷惑かけずにやらなければならないっていうのはもう日頃から、はい、気をつけてます。
そういう時は普通の保険が効くんですよね。
そうですね、
効くんですね、
であとですね、あと、そのあたりでなんですけども、あと現地で私ども、通常運送会社ってなるとこう箱車で輸送するっていうことが結構
屋根があるやつですね、はい、箱車っていうのは屋根のある、
多いと思うんですけど、僕のところではユニック車ってクレーンのついたちっちゃなクレーンのついたトラックで行ったんですけど、やっぱりそれで現地初期の頃はですね、瓦礫を自分でどかして進んでいくとか、要するに自衛隊の車とかもそういう装備ですよね。でそのぐらいの装備していかないといざ行った時に通れませんとか、そういったことでまた物資が届く時間が遅くなったりとか届けられなかったりとかっていうこともやっぱりこう頭に入れてたので、
通常の物流ではありえないですもんね。
そうですね、
普通の荷物運ぶ時に道路の、異物を、異物というかその障害物を逃すっていうのはないですもんね、
そうですね。でなんでもう、それこそ南相馬なんかではうちのアームロールって言ってゴミ屋さんがこう箱を下ろしますよね、よく建設現場にこう置いてあるゴミを、そういうトラックを使って物資を運んでって、その下ろす時にですね、それこそもう地盤も悪いですし、そういうところはもうそのダンプカー持ってって、下ろす時に 簡単に下ろせるようにですね。
アームみたいなのついてるやつでしたっけ。
そうですね。で箱がこう地面に降りるやつですね、はい、でそういう車使ってみたりとかですね、そういうんで対応してました、うん、はい。
田口さんは初動対応もなんですけど、どういうことを思いましたか。
情報はやっぱりスピードと正確さがやっぱり重要だと思うんですけど、例えば物を運ぶものにしろ、なんかやっぱり例えば何々が必要だって言われて運んでも物が多かったりとか、あと向こうの人からしたらその物がこれは使えねえよっていうものがやっぱ運ばれてきたりするみたいなんで、例えば毛布にしろ靴の下にしろ、やっぱいらない、これをいらないからじゃボランティアで出しちゃおうっていう人もいるっていうのを聞いたんで、なんかゴミを送ったりする人もいるっていうのを聞いたので、やっぱそういうものとかもその何々が欲しいじゃなくてどういう形のものが欲しいとかっていう情報も必要だと私は思いました。
はい、ありがとうございます。はい、まあいろいろ課題というか、まあ、資金面も含めていろいろあると思うんですけど、まあ、やっぱり最後なんですけど、やっぱりこういう災害ネットワークの構築といいますか、災害時の物流っていうのは今はまだちょっとできないかもしれないですけど、まあ、いずれ起きると言われているこの大きな災害に向けてどうやってまた、まあ、資金面とか事前準備とか情報の共有化を含めてどういうことをしていったらいいと思いますか、後藤先生は。
はい、難しい話ですけど、やっぱり必要なものをちゃんと把握できるような、でしかもその情報出しっぱなしだとあれですよね、その嘘の情報とか間違った情報もあるでしょうから、どこかがあの責任持って情報を集めて、でそこからまあ分配するというような、本当はだからそれをあの、まあ、あの ICS っていうのはあのインシデントコマンドシステムっていうんですけど、その災害の時の情報管理を行うような、そういうあの方法はアメリカでは採用してるんです、まあ、あの結局あの戦争が起きた時と同じですから、そのモードが働くんですけども、それは日本にはやっぱりあのこうすぐには入らない、アメリカでも30年かけて入れたものですからですね。で、あのワールドトレードセンターであのあれですね、あのビルが倒れちゃいましたよね、あの時にはそれが完成したと言われてるんですけども、それもすぐ入るわけでもないので、だから暫定期間、いつまで暫定か分かりませんけど、どうするかと、それはやっぱりその中間支援組織というか、その、まあ、新しい公共的な課題ですね、あの行政の中であのそれぞれ あの省庁あるいは機関が責任を持ってやらなきゃならないことが、あ守るために法律とかあの規制とかあるんですけど、それがあのそういう横断的な災害の場合はそれがあの足かせになってうまく動かないと、それを普段から動かすとあの動くようにしていくと、それを利用して悪さする人が出てきたりですね、なんであのやっぱりこう中間支援組織、責任ある中間支援組織がそういうものを行って、で災害の時にあの役あのそういう采配するようなですね、そういうのも暫定として必要なのかなと。でそういうことをやってるうちにそういうのを真似するあの省庁とか行政が出てくるでしょうから、それぞれ そこにお任せすればいいわけですからね、なんかそういうのができないものかとずっと悩んでるんですけど、これはあの1997年に油の災害が起きて、その頃から油の災害の時にそういうあの同じようなことをあの感じまして、で油の災害のためにどうすればいいかということをずっとやってきたんですけども、やっぱりこういうあの大きな災害の時には同じ問題が起きますので、あの今までやってきたことはまあ無駄にはならずに、あの今回の災害にも適用できるのかなと思いますけど、そういうところをこれからやっていきたいと思ってますね。はい、
はい、上野さんはどうやっていけばいいと思いますか。
はい、まあ、ちょっと1点だけですね、普段生活していると物流というのはあまり身近なものじゃないんだけれども、ものすごく密接に関わってますよね。で、これなんだけれども、その災害が起きたとき、非常時の、物流というものは非常に重要で、その物流が止まるということは命が止まることっていうふうにこうつながるんですよね。ですからそういう視点で非常時の物流っていうものを真剣にやっぱり 考えるっていうことがものすごく重要だというふうに思います。
大道さんは何か。
そうですね、やっぱり今回のその震災でですね、やっぱりその情報と、まあ、いろんな、まあ、失敗だったり、まあ、こううまくいったことやいろんなことを踏まえてですね、やっぱりその情報的な部分のやっぱりそのスピードですね、そういったものの共有っていうものがもっとこうできればもっといい支援になるのかなと思います。
はい、ありがとうございました。まあ、このような災害起きてですね、やっぱり中心となったのはこういう中間支援組織であって、まあ、より政府より柔軟に対応できるということで、まあ、災害時の物流であったり災害ネットワークの構築といったまた資金面も含めて、まあ、こういうところがやっぱり中間支援組織が中心となってやっていけばできることからですけど、災害緊急事態に備えてということは大事だと思うので、まあ、これから課題もありますけどできることからやっていければいいのかなと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。